最近はいろんな予約がネットでできるようになりました。九州商船の船の予約を一つ往復で入れたんですが、その往復の予約の確認を見たらですね、3月の25日出発、26日帰りってなってたんです。で、私の頭の中では3月の25日に出て26日に帰るような日程はないぞと思ってですね、関係者の方々には申し訳ないですけど、私の頭の中ではないぞと思ってですね、キャンセルしたんですよ。で、昨日でしたか。しかし予約を入れたということは何かあるんだよなと思いながら、もう一回考えたらですね、木曜日にスタッフの会議がありまして、でその時に自社旅行を3月25日と26日に入れて、同行する司祭は主任神父様ですというふうになってたわけですね。ああ、これかと思って、全部キャンセルしたその予定をもう一回同じように入れ直しました。皆さんが喋らなければ誰にもバレませんという話です。イエス様がおいでになった時代、律法にはすでに解釈が加わっていて、特に律法の専門家たちは解釈に沿って律法を守ることに汲々としていました。さらに悪いことに、その律法をあまり知らない一般の民衆に対しては、まあ例えば六法全書を知らない一般の方々に対しては、律法の解釈も知らないし、律法をすべて守ることもできない人々、つまり救いから遠く離れた人とみなしていました。その中でも罪人と決めつけられた人々はなおさらでした。そんな中でイエス様は律法学者やパリサイ派の人々に、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるとおっしゃいます。イエス様が律法の一点一角まで、それを授けてくださった神の思いを吹き込んで決着をつけてくださったのです。後で読み返してくださるとなるほどと思えることですが、イエス様は朗読された箇所の中で繰り返し強い言葉で、神の思いはこうだよと説いておられます。それがよくわかるのが、はっきり言っておくとか、しかし私は言っておくという言葉です。四五回繰り返されています。当時の解釈に振り回されていたすべての人に曇りのない説明をしてくださったのです。これらの掟をあなた方に授けた神はこのような思いで授けたのだよ。これが言えるのは、人となられた神、イエス・キリストお一人だけです。神の思いを説明できる人、神がどのような意図でこれらの掟を授けたかを完全に理解しているのは、イエス・キリストただお一人です。すべてにケリをつけるかのように、しかし私は言っておくと繰り返します。生活が一貫していて、 神の思いに沿って生きる人は単純でまっすぐな生活になっていきます。もちろんそれは簡単なことではないでしょう。しかしできないことはないのだなということくらいは説明はできます。一貫した思いがあれば複雑に思えるものでも単純で明確な意図が感じられるものに変貌します。ちょっといいものを探したので皆さんにご紹介しましょう。まあ、多分前の方しか見えてないと思いますが、例えば空き缶を5万個集めてきたとしましょう。何これと、初めは誰も理解できませんが、一つの考えのもとにそれらの空き缶を並べ替えれば誰もが分かるものに変身します。今紹介しているのは静岡県沼津市の高校生が集めた5万個の空き缶で作った作品です。一つの考えのもとに並べられて見事な作品に変貌しました。イエス様も一見バラバラで解釈も難しい掟を本来授けてくださった父なる神の思いのもと明快な答えで授け返してくださいました。イエス様から神の思いを吹き込まれればどんな難しい問題にも決着がつきます。私たちはそのことを固く信じるべきです。神様はこの世界に何を望んでいるのか、まあそこまで大きくしなくても、神様はこの小教区に何を望んでいるのか、誰かを通して神の思いが吹き込まれれば、その答えはきっと見つかります。どこに向かうべきか、必ず見えるようにしてくださいます。イエス様は、当時の人々についてだけでなく、現代の私たちにも、ご自身がお選びになった方々を通して、どう生きていくべきかを示そうとしておられるのです。